こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田中武先生に来ていただきました。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を行っています。5月はこのドキドキ大丈夫？心房細動の話と題して、琉球大学病院の第三内科塩平真也先生にお話をしていただきました。心房細動ということなんですけれども、ドキドキする病気なんですか先生？
はい、そうですね、ドキドキする病気の一つに心房細動があるんですけど、先生は今回このお話をする際にですね、先生不整脈専門の外来をやってるもんですから、一般の方がドキドキ動悸っていうのとどういうふうに表現するかということからまずお話しされまして、その話をしっかり聞くことが大事だと。大変先生の診療を私も患者さん紹介して、またフィードバックしてもらったりするんですけど、とっても丁寧に患者さんに問診取るんですね。でその動悸が、どういう動悸なのか、脈が速い動悸なのか、脈が遅い動悸なのか、脈が抜ける動悸なのか、そのあたりを聞き出して、かつそのことがこの患者さんにとってどれだけ困っているかというのをまずしっかり問診を取って、それから、必要な検査をやって判断をしていくという、非常に何て言うんですかね、丁寧な診療をされる先生です。ですから先生も最初はこの動悸と一般的に言いますけど、動悸にはいろんな動悸があるんですよという説明をしながら、不整脈全体の話をされていました。
私たちあまり意識しないんですけれども、この心臓は規則正しく血液を送り出しているわけですよね。
そうです。時計に例えられるように、動結節という電気の回路の中心から心臓の下に、本当に時計の振り子のように規則正しく脈を打つのが心臓なんですけれども、それがその、電気の回路のどこかに異常が起こることによって、脈が速くなる不整脈、もしくは脈が遅くなる不整脈っていうのがありまして、脈が速くなる不整脈はやはりドキドキハーハー息切れが出て、脈が遅くなると今度は逆に脳に血がいかなくなるんで、フラフラしたりふらついたりしてくると、ですからこう症状を聞くだけでも病気を予測できることがあるんですよという話を先生されてました。
それで塩平先生はやっぱり細かく聞いていくわけですね。
そうです。でその上でそれを裏付けるために、普通の心電図、ただ普通の心電図って何秒で終わってしまうので、わからないときは今度は24時間の心電図、最近はペンダント式になってたり、結構装着しやすくなってるんで、そういうのを使ったり、もしくは最近はなんか心臓の近くに小さい機械を埋め込んで長時間モニターする機械もあるようですので、こういった検査をして、その人の治療が必要かどうかを見極めていくという方法になるようです。
じゃあ長時間取ることでこのドキドキっていうのがどういうドキドキなんだろうっていうのをちゃんと見極めていくってことですね。
そうですね。毎日のように出てる不整脈だったら24時間で済むんですけど、たまにやっぱりその時だけたまたま正常で見逃すことがあるので、先生は先ほど言った植え込み型っていうのも必要な時は使っているようです。
なるほど。そういうふうな調べ方があるわけですね。
そうですね。
で先生、この早くなったり遅くなったり、時々この脈がトントントンと不規則になってしまったりとかっていう、いろんなケースがあるということなんですが、一番問題のケースというのはどういうものなんでしょうか？
はい、そうですね。もう本当にそれぞれの不整脈によって治療方法が全く異なっていきますので、先生もこの30分以内の、私いつもだいたい YouTube 配信30分以内って決めてるんでお願いしてるんですが、もう今回は一つに絞らせてくれと先生おっしゃって、それで不整脈の中でも今年齢とともに頻度が増えて患者さんが増えている、年齢が高い人に多い病気、心房細動の話に先生は最後後半絞ってその話をされました。
心房細動ですね。
はい、これは本来その時計の針の時計を針を動かす中心の動結節がありますけど、 その道化節以外の心房という場所に電気の火花があちこちから起こって、でそれがまた脈拍をその下の方に通るんで、本来の脈拍以上に脈が多くなってしまったり不規則になってしまうというのがこの心房細動です。で、心房細動で脈が速くなって発作的にこう気分が悪くなることもあるんですけど、この病気が怖いのが、こう発作的に不整になったりしている間に、こう心臓の動きが不規則になると何が起こるかっていうと、心臓の中の血液が淀むんですね。で、淀んでる状態が長い間に続いた時に血栓ができて、でそれがある時こう心臓から全身の血管に流れていってしまうと、例えば脳に行ってしまった時に脳梗塞を起こしてしまうということで、この脳梗塞を起こすと非常にその後その人の生活の質がだいぶ悪くなるもんですから、先生はこの心房細動はとっても用心しないといけないし、気をつけないといけない病気だというお話をされていました。
心臓でその血の塊ができてしまって、それがどこかに行って悪さをするってことですか？
首の血管を通って脳に飛んでしまうと、いわゆる脳の大事な血管を潰すと、その潰れた血管に支配されている脳神経がダメージを受けますから、非常に怖い病気になります。先生のお話ですと、脳梗塞の原因の 27% はこの心臓が原因で起こっている、
はい、
3割は。ですから、この心房細動があるかどうかっていうのは、本当にこの脳梗塞を起こすときに非常に私たちも気をつけます。ですから、例えば高血圧で定期通ってた人がある日から急に脈が乱れてきてとか、よく経験します。看護師さんが問診の時に気づいたり、私たちが定期の心電図を取ってる時取って気づいたり、でその時になるべく早めに次のステップの治療に行かないと、それがその手遅れになってしまうと脳梗塞を起こしてしまうということがあるわけですね。
定期的にかかりつけのお医者さんに見ていただくということはこういうことなんですね。
そうですね。先生が今回講演会の中で強調されてたのが、ですから私たちよく肺がんの発見のためにレントゲンを毎年取りましょうって必ず言うんですけど、その時だいたいセットで心電図取ってたんですね。でも先生のお話を聞いて、そうか、セットで心電図を取るっていうのはやっぱり心房細動を見逃さないことにつながるなと思いまして、ですから患者さんにはレントゲンを取るだけじゃなくて心電図も毎年取りましょうというのを言ってあげることは大事かなと、この先生のお話を聞いてより再認識した次第です。
なるほど、そういう定点観測するってことですね。
そうですね。ですから皆さんが何気なく受けている人間ドックも、そういった意味ではそういう不整脈を見つけるきっかけになるわけですね。
なるほど。データの蓄積とかっていうのはすごく重要になってきますね。今年もね、記念受診みたいな気持ちで受けて、
そうですね。
一つこう自分の歴史をちゃんとね、残しておくって大切ですね。
大事です。
はい。でも先生、これどうやって治療するんですか？
はい。まずですね、この心房細動が見つかった時大事なのは、先ほどの血栓が怖いので、
はい、
いろいろリスクも考えながらお薬を出すんですけど、血液をサラサラにする薬、そういうのをできるだけ早くというか、しっかり検討した上で早めに投与するということが大事です。
はい、
昔はワーファリンという薬しかなかったんですけど、この薬は結構血液をサラサラにする作用が強いんですけど、例えば納豆に含まれているビタミン K とかを多量に取ると急に効かなくなったり、食べ物が影響する薬なんですけど、はい、新しく出たこの血液サラサラの薬はそういった食べ物を選ばないので、非常に今使用頻度が増えています。ですからこういった薬をしっかり使うことによって、脳梗塞を予防するということは大変重要とされています。
手術っていうふうになることもあるんですか？
はい、例えばその心房細動による脈拍のコントロールが難しいですとか、心不全に伴った心房細動とかがあると、なんか心不全の治りも悪いみたいなんですね。
はい、
ですから心房細動によってはカテーテルで、その電気の先ほど言った火花が散っている 本来あっちゃいけない火花が散ってるところを電気のメスで心臓の中にカテーテル入れてって、その部分を焼いてってですね、不整脈が出ないような治療をするっていうのが、よくこの塩浦先生をはじめ不整脈を専門の先生たちはやっていらっしゃいます。
もうそんな時代なんですね先生。
そうですね。ですから、この治療確かに少し時間が普通のカテーテル検査より長めにかかったりするんですけど、ただやっぱりその必要性を見てくれ、ちゃんと専門の先生が説明してくださって進めてくださるときはやっぱりそれなりに意味があることを先生方はお話しされているので、ぜひこういう話が出たらですね、ご本人家族みんなで検討してこの治療を受けるかどうかぜひ考えてほしいと思います。
わかりました。年々ね増えているこの心房細動という病気なんですけれども、やっぱり今おっしゃったように定期的に心電図を取って早めに分かる、または健康体でいることっていうのがものすごく大切ですね。
そうですね。本当まさにおっしゃる通りです。私も昔救急外来とかよく勤務してた頃っていうのは、もう初めて病院に担ぎ込まれてきた時にも実は脳梗塞で、その時にも心房細動も一緒に見つかるって残念なことはよくあったんですね。ああってこう起こしちゃったんだっていうのはいつも救急外来で残念に思ってました。ですからそういう方を一人でも減らして、脳梗塞なく一生元気に過ごしてほしいなと本当に願っています。
はい。5月はですね、琉球大学病院第三内科塩平真也先生がこのドキドキ大丈夫心房細動のお話ということでお話ししてくださいました。そして6月ですが、6月9日水曜日午後7時からの配信となります。医療法人尾本会大浜第一病院の大腸肛門外科部長志垣幸太郎先生が、お尻先生が教える肛門の病気ということなんですが、先生はお尻先生って言ってるんですね。
はい。もう私もですね、たくさんの患者さんお世話になってまして、
はい、
もう本当に今那覇市内でもう肛門の病気といったらもう先生しか頭に思い浮かべない。もう那覇市内の方々、たくさんの方々が今志垣先生に助けてもらっていると思います。先生のお話もこの間実は収録すでにしたんですが、
はい、
大変わかりやすくこの肛門の病気を話されているので、ぜひ次回もYouTube 配信ご覧いただければと思います。
はい、6月9日水曜日の午後7時から YouTube で配信ということですので、皆さんなかなかねちょっと言いにくい部署ですよね。
そうですね。
相談もしにくいというふうに思ってらっしゃると思うんですが、志垣先生のお話聞いていただきたいと思います。実は私の母は志垣先生にお世話になったんですが、
そうですか。
講演会で先生のお話を聞いて、お母さん志垣先生に見てもらうということですぐ予約を取ったという実績がございます。
はい、ぜひ本当先生素敵な先生ですし、多分志垣先生の会はものすごい視聴者が増えるんじゃないかなと。
そうですね。もう人知れず悩みを抱えている方はすごくいらっしゃると思いますので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。はい、6月9日水曜日午後7時から YouTube での配信となります。先生 YouTube での配信ということなんですが、首里城下町クリニックのホームページ、講演会のページから
行
けますね。
はい、ホームページの一番下に地域向け講演会っていう案内があるので、そこをクリックしていただいて、YouTube チャンネルっていうのがあります。そこを押すと過去のものもアーカイブで全部見れますんで、
はい、
ぜひご覧いただければと思います。
はい、首里城下町クリニックで、検索してみてくださいね。またクリニックの電話番号が 098-885-5000 となっています。首里城下町クリニック院長田名武先生でした。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。